京都読書空間プレミアムインタビュー。今月のゲストはあのジャズレーベル沢野工房の沢野義明さんにお越しいただきましてお話をお伺いしていきます。沢野さん、どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
もう読書空間と音楽ということでね、これをこの話題のコラボレーションがどうなっていくのか僕今からすごく楽しみなんですけれども、
僕は不安ですけど、
はい、よろしくお願いします、はい。まあ、あの早速なんですが、はい、京都読書空間ということでちょっとね本のお話なんかをちょっと聞きたいと思うんですが、
はい、
沢野さん今日は一冊というか一つ、
はい、
本をご紹介していただけるということで。
そうですね、はい、私どもはその今ジャズを生業というか、はい、仕事にしてるわけで、はい、そのきっかけとなったっていうか、まあ、一生懸命考えたんですけど、
はい、
私には一応先生なるものがいて、まあ、自分が勝手に先生と
仰いでる、ジャズの先生、
ジャズの先生っていうか、はい、最初聞き始めた時に自分がこうこの人の言うことやったら聞いてもいいなって思った人が一人いてて、その人の書かれた本っていうのが、はい、まあ、一応私がジャズに走り出す、
はい、
まあ、きっかけになったので、
もう原点みたいな、
原点みたいなもんですね。お医者さんでありながら、
はい、
ジャズの批評してっていうか、はい、本当になんか辛口のね、辛口というか、はい、なんていうか、どこにも埋もれることなく自分でその考えたままを書きはる人やったんで、まあ、切り口が、
はい、
痛快でね、
はい、
でなんかもう思わず大阪人としては拍手を送りたくような、関西の人やった、はい、長なって引っ張ってすいませんけど、
こちらの本ですよね、
はい、青村正明さんっていう、はい、まあ、評論家の方だって書かれた本なんですけど、ジャズレコードブック、
はい、
もうこれが私ども本当にスタート時にはもう絶対の指針やったんですかね。はい、
もうコンパスみたいなもんですね、こうね。
書いてあるレコードのことを知りたくて、
はい、
でその先生がまあその中でも基本ライブラリー100とか言って、
はい、
その先生が選んだ100枚のレコード
って、おすすめのっていう感じが、
おすすめのっていうか、まあ、基本ライブラリー、ジャズこれを聴きなさいよっていうのがあって、はい、それを、まあ、読破じゃないな、制覇していくというか、
はいはいはいはい、
聞いていくというか、
一個ずつ
こう。一個ずつ。ほんで、買ったよ、聞いたよって言ったら、はい、チェックマークと、あと、はい、感想で二重丸やったり、
はい、
ペキやったり、ペキはなかったけど、はい、印をつけていって一個一個その制覇していって、全部聞いてしまうっていうのがもう本当に目標やったし、
はい、
達成した時はもうほんまに、
はい、いや100いったんですか。
いやもう本当にもう買うレコードなくなるぐらいレコード買いましたから
すごいですね。
いや、やっぱり本当に本当に好きだったんでね、でやりだしたら止まれへんのがもうほんまに今でもそうなんですけど、はい、面白いことを途中でやめるってことはちょっと我慢ができないタイプの人間やったから。
いやでも僕の知り合いでもね、はい、やっぱりそういう本を読んで、はい、ちょっと買っていこうかなって知り合い実際いたんですけど、
はい、
やっぱり途中でこうやめるというか、はい、まあ今 CD ですけど、
はい、
まあ CD なりレコードなりをそう、はい、まあ10枚20枚買ったところでちょっと疲れてきたわっていうやつばっかりなんで、
はい、
100を全部制覇しようと思ったら、かなりジャズが自分の中にこう浸透してるか、大好きじゃないと。
そうやけど、そうやけど、なんか他のことはとりあえず全部なしでね。
はい、
だから、もうこんだけしか見えへんようになってしまうからね。
あ
ん
ま
ズバーンズドーンって言って感じやから、
はい、
はい。よく分け道っていうか、分け目振らずに、はい、もう本当に、一枚いったら次にもう、聞く前にもう次の一枚を見ながら、はい、っていうかもう本当に気が移りながらそこにも止まってるというような、はい、本当にものすごく気の多いことをやってたんで、うん、いや本当にせやけど一枚ずつはね、はい、手に入れる喜びとかいうのもあったし、はい、聞く喜びはあったし、はい、次あれに行こう、だから本当にもうワクワクしてたっていうかね、ただ今の時代はその情報がいっぱいあるから、
はい、
果たしてその本が今の時代で OK よっていうわけにいくかどうかそれは分からへんねんけど、僕らの時は本当にリアルタイムでその情報が上がってきてたか、
はい、
それしかそのなんていうか指針みたいなのがなかったから、だ、はいはい、ね、から本当にそれは自分のその今生きてる、はい、そのジャズの仕事してることにとってもそれはすごくいい本やったですね。
はい、ああですね。もうそれこそもうこう手の赤がつくぐらいこうビラビラになるぐらいこうめくってっていう感じ
で、本当にもう線を一本引くことの喜びというか、ああそういうのを感じさせてくれた本みたいな感じでね、
なんか
本というよりは最終的にノートになってたかも分からへんですね。 ちょっとこの間必死になって探したんですけどね、ちょっと見当たれへんので、ちょっとどんなね、どこやったんやろ。
もうでも思い出の中でこうね、はい、続けてる、
ジャケットはあれってかって、あ
の今とは違うんですよね。
ちょっとだけジャケット違いますね。
これは今のはあっさりしたね、ジャズって書いたジャケットですけど。
ミュージシャンの影みたいなあの、はい、シルエットがあったんでね、もうで大事にしてたんですけどね。
これもしリスナーさんの中でですね、こう、はい、それ、そのジャケットのやつ僕持ってますよっていう方が、俺これはね、嬉しいんじゃないかなって今ちょっと。い
や、また探そうかなとかって思ったりし、レコードも探したりするから、本も、ね、本も探す
姿が。またこうね、発掘ね、はい、逆にしていただけてね。はい、まあ、そんだけジャズが大好きな沢野さんなんですけども、
はい、
まあ、きっかけって、まあ、この本はもちろんきっかけなんですけども、はい、ジャズに、この本に出会う前に、やっぱりそのジャズに出会ったこととか、たくさんあると思うんですよ。なんかいきなりこの本を見て、はい、じゃあジャズにハマろうってわけじゃなかったと思うんですよ、ね。
ああ、違うんですよ。それはね、もう一つ好きなものがあってね、はい、ステレオが好きっていうか、はい、まあ、その、機械かな、オーディオっていうものにものすごく憧れを持ってて、
はい、
それで弟が高校、私が大学入った瞬間に、まあ、真空管のアンプを買って、
はい、
その時にですね、はい、何を聴こうかって、はい、でその頃流行ってたのがポール・モリアとかね、
はいはい、
その手の、なんていうか聴きやすいやつとか、ブラジル66とか、そんな感じの、まあ、聴きやすいイージーリスニングがあったんですけど、はい、でも真空管アンプを買おうぞって言って買った時にですね、はい、ちょっとそれやったら、かっこよくないかな。
真空管で聴く音楽としては、ちょっとかっこよくないかな。
ちょっとかっこいいもの聴きたいなっていうか、うんはい、例えば今申し上げた音楽やったら、例えばラジオをひねったらすぐ流れてくるような音楽だったんで、じゃあここでポチンとスイッチ、真空管のアンプにスイッチを入れて聴く音楽としては、もう少しかっこいいものがないかっていう感じで探してたら、まあ、答えは2つぐらい、
はい、
なんかジャズと、はい、クラシック、でもクラシックっていうタイプの人間はないんで、
いやいやいや、
ジャズの方がかっこいいのかなと思って、はい、でそれもたまたまその、アンプのことをいろいろ教えてくれる、またそれも先生みたいな方がいらっしゃって、でいや、やっぱりアンプで聴くなら、
はい、
やっぱりジャズだよ。教えてくれはってね。でもジャズって全く弾いたことない。
はい、
でまして正直ボーカルというか歌詞のついてるやつはグループサウンドとかも聞いてて、歌詞がついてるやつの方がどうしても覚えやすいし馴染みやすかって。
で
ジャズ聞いたらこう、インストルメンタル楽器の音だけなんで、はい、最初はねちょっとしんどかったりもしたんですけど、だんだんもう本当にハマっていいというか。だからオーディオ買ったのが、
はい、
まあジャズにハマる、
はい、
もうまあ最初のボタンが多分
そこだったんです
ね。そうだと思いますね。
はい、いやこれも全然全く違う話になっちゃうんですけど、
はい、
僕最近車のカーステレオを買い替えたんですけどね、
はい、
それをこう探しに行った時に、
はい、
目についたのは真空管のカーステレオっていうのが、
はい
出てたんですよ。いや僕ちょっと予算面で質問がつかなくて買えなかったんですけど、
はい、
そのすごいシックな感じで真ん中に真空管がドーンって乗ってて、はい、それを今思い浮かべると確かにこうジャズとかこうクラシックとか聴きたくなるようなね、車の中で聴きたくなるような感じが今ちょっとしましたね。
はい、はいはい、そうでしょう、うん。例えばまあ周りが暗くなってね、真空管のところポコッと明かりがついてたらね、ここに流れてるやつはやっぱりジャズでしょうね。
そうですね。なんかそんなイメージ、はい、かっこいいですね、
はい、
確かに。
はい。
ああいいかもしれないですね。